大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは外交報告です。まずは日韓関係についてお話を伺えますでしょうか。
はい、
韓国もムン・ジェイン大統領になりましたので、改めて会談を行ったということなんですか。
そうですね、韓国ムン・ジェイン大統領が今年の春に誕生いたしましたけれども、
はい、
その後初めて山口代表との会談が行われるに至りました。まあ、日韓関係は言うまでもなく極めて重要なかけがえのない関係だというふうに思っております。まあ、特に日韓関係、経済関係もですね、それから人的移動も非常に緊密に行われておりまして、例えば経済関係で言いますと、貿易額は輸出に合わせて8兆円を超えるんですよね。
はい、
また在留邦人の数、今韓国には3万人を超える方々が暮らしていらっしゃいますし、両国の往来という意味で言うと500万人を超える韓国の方々が毎年日本にお越しいただいている。日本から韓国に行かれる方々、まあ、それに比べるとちょっと少ないんですけれども、まあ、200万人近い方々が韓国に訪問をしているという、まあ、両国の往来も非常に盛んです。まあ、歴史的にも文化の大恩ある、まあ、韓国というふうな位置づけで、私どもも韓国に対して接してまいりたいと思いますし、歴史の反省教訓を生かしながら両国の未来志向の関係というのをきちっと築いていきたい。政府の外交というものも当然外務省を中心にやるわけですけれども、私ども議会の議員の立場、そしてまた政権与党の議員の立場でこれを補完をする、あるいは後押しをする、また政府ではなかなか手をつけにくいところを与党の議員が代わりを担っていくということも大変大事なんだと思います。今回の韓国訪問では、山口代表が安倍総理の親書をムン・ジェイン大統領に直接手渡しをいたしまして、
はい、
そして一日も早いムン・ジェイン大統領の訪日というものを要請をして、ぜひとも早く訪日をしたいという、うん、回答があったということは、大変日韓関係これから大きく進んでいく一歩になったなというふうに思いますね。
外交というのはいろんな問題があるかと思うんですけれども、外交の難しい点というのはどういったところにあるんでしょうか。
そうですね、外交というのは当然国と国がそれぞれの主権を主張し、また国民の国益というものを主張し、でそれがまあぶつかり合う場合というのが、うん、まあ、あります。
はい、
お互いにやはりそれぞれの国民の利益というのを最大化させるために活動する、まあ、それが外務省を通じて活動するわけですけれども、そのお互いの利益をどう調整していくのかというのが一番難しい点だと思いますね。ただ黙っていてはその利益がぶつかり合うだけで、そして相手に対する不信感が募り、そして最終的には武力によるお互いの衝突ということまで引き起こしかねないのが、まあ、国際社会でありますから、それを避けるために外交を通じてお互いの利益を調整をする。でこの外交をうまくできるかどうか、そして外交をうまく調整できるかどうかが、国際社会から戦争や紛争をなくしていく最大の道だと、私は外務省で勤務をしていた人間として確信をしておりますし、外交力を強化していくことこそ日本の平和を守り抜くために極めて重要なポイントだと思います。今残念ながら日韓の関係においては、例えば慰安婦像をめぐる問題でとか、あるいは歴史認識をめぐる問題とか、さまざま国際情勢の中で動いているのが実情であります。日韓の間ではこの慰安婦問題については2015年、一昨年の冬に最終的かつ不可逆的な解決を図るという合意が得られた、画期的な合意が得られた、まあ、これをやっぱり両国の政府として尊重して、この問題はもう解決済みなんだということを韓国政府にも認識をぜひともしていただきたいというふうに思いますね。特に今北朝鮮情勢が極めて厳しい中にあって、日韓両国の連携、そして日米韓の連携、これを強化をしていくことによって、この地域の平和と安定、これを守り抜かなければならないと思うんです。さらに中国との関係も極めて重要で、実は日本は今日中韓の首脳会合の議長国を務めています。
はい、
これは実は昨年に本来であれば日中韓の首脳会合を日本で日本が議長として行う予定だったんですけれども、はい、まあ、韓国の大統領選が行われることが、前パクネ大統領に対する弾劾問題なんかが巻き起こりましたので、できなくなって先延ばしになっているんですね。この日中韓のサミットを一日も早く日本で開催をする必要がある、まあ、それをぜひとも呼びかけていきたいということで、山口代表が今回韓国を訪問し、また中国を訪問し、 し、それぞれの首脳レベルに日本への訪問というものを呼びかけているということをぜひご理解をいただきたいと思います。
石川さんご自身も中国からの訪日団との朝食会にも出席をされていらっしゃいましたけれども、そこでもやはり意見交換というのは活発に行われたんでしょうか。
はい、韓国でムンジェイン政権が誕生したのが今年でありますけれども、中国におきましても習近平政権が2期目に入ったのがこの秋の中国における共産党大会でした。新たなスタートを切った習近平政権の方針ですとか党大会の模様をぜひ日本の主要な方々にも聞いていただきたいということで、中国政府として訪日団を形成をして率直な意見交換をしたいという申し出でしたので、山口代表はちょうど韓国訪問中だったので参加できなかったんですが、はい、公明党の井上幹事長を中心に朝食会やらせていただいて私も参加させていただきました。この訪日団は中国の中央党校といいまして党の学校があるんですね、
はい、
でこの党の学校というのは、党の理念ですとか、あるいは政権の考え方、党の考え方というものを、国民の皆様あるいは党の、主要幹部に教育をするという役割を担っているんですが、そこがやはり中国共産党のブレーンですので、今回の党大会においても習近平2期目の政権を築き上げる政策を立案する役割も担ったところ、そこの筆頭副校長が自ら日本に来て公明党の幹部とぜひとも懇談をしたいということで参加をさせていただきました。おっしゃってたことさまざまあるんですが、日中関係というのは非常に重要だという中、そういう中で習近平総書記の2期目については中国の商工社会、経済発展も世界第二の経済大国に今やなっております、
はい、
そのゆとりある社会というものを完成させていく2期目にしていきたいということと、それから中国共産党政権の社会主義体制を取っているわけですけれども、これを現代化を図っていく、これを実現をしていくということがポイントだというふうに説明がありました。大国中国になっているその中国と近隣である日本と中国の関係というのは今や経済的にもそれから政治的にも大変重要な関係にありますし、両国ともに利益を得る相互互恵関係といいますけれども、相互に利益を得れるそういう関係を構築をしていく、またそれを進化をさせていく必要があります。残念ながら前の民主党政権下で日中関係は非常に厳しい関係になっていたんですが、それを少しずつこの5年間お互いの信頼を構築していくための努力を続けてきましたので、一日も早く先ほど言いました日中間のサミットをこの日本で行って、中国の首相に日本に来ていただいて、でその上で日本から安倍総理中国を訪問してもらって、でその上で習近平国家主席にも日本に来ていただく、こうした首脳外交が、首脳間の往来が活発に進むことを期待をしたいと思いますね。幸い最近は昨年の中国で行われた G20 のサミットで安倍総理と習近平国家主席の会談も行われましたし、その後も国際会議、国連総会ですとか APEC ですとか国際会議のサイドイベントとして日中2国間の首脳間の交流というのは続いているんですけれども、正式な相手の国を訪問するということがまだ実現をしておりませんので、これを一日も早く実現をしたいと思います。
ありがとうございます。では後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。